皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2023年3月に公開されたこの記事、場を開き共有する、空き家リノベーションで街の風景を変える柿川不動産。新潟県長岡市の中心市街地を縫うように流れ信濃川に注ぐ柿川、現在は川沿いの桜並木がお花見スポットとして親しまれ、毎年8月1日には1945年同日の長岡空襲で亡くなった方に捧げる灯籠流しが行われる川としても知られています。この川の名を冠する柿川不動産は、市内に点在する空き家を発掘し、それぞれのポテンシャルを引き出して紹介、ニーズに応じて個性を生かしたりリノベーションを手掛けています。地域の拠点となるシェアスペースの開設に携わり、柿川周辺ににぎわいを呼ぶイベントを開催するなど、まちづくりにも邁進中です。記事の続きはホームページからご覧ください。今回のゲストは柿川不動産を運営する株式会社池田組専務の池田雄一郎さん。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは株式会社池田組専務の池田雄一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
池田さんとはですね、私たちが携わっている移住定住の業務でも一緒にね、こうやらせていただいてまして、はい、今回は根掘り葉掘り聞きたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
池田さんは池田組の専務でありながら柿川不動産ディレクター、一級建築士、宅地建物取引士、省エネ建築診断士エキスパートなど多くの資格を持つプロフェッショナルということなんですが、まずは池田組さんが柿川不動産を始めた経緯を教えてください。
はい、池田組はですね、大工で創業して今年で110年を迎える、建築を主に生業としている会社です。それで、住宅から公共工事でしたり民間の施設っていうのを手掛けているんですけども、近年では脱炭素社会に向けた省エネ建築にも力を入れております。質問の柿川不動産を始めたきっかけなんですけれども、人口減少でしたらやっぱり空き家の問題の増加っていうのが、まあ社会問題にはなってて、それをちょっとうまく解決するような事業を行うことで個性のある暮らしやすい街づくりができないだろうかと考えたところからこの事業を始めています。
何年目ぐらいになりますか。
構想からあれするともう、まあ7年とかそれぐらいはかかって立ってますかね。
長岡市内でそういった需要に変化は感じていらっしゃいますか。
柿川不動産を始めた当初に比べると需要は上昇しているように感じています。それは実際家が余ってきてるっていうこともそうだと思うんですけども、業界として何とかしていこうっていう動きでしたり、またその行政からの支援でしたり政策っていうものがこういろいろと出てきているっていうところがまた背景としてあるかなと思います。はい、まあ、リノベーションに対する補助金とか、まあ、そういったものも当時よりは出てきているっていうところもあったりします。
こう選択肢として、ね、リノベーションしたいっていう人も増えてきているような気がしますよね。
例えば、まあ、弊社の場合ですと、うん、110年やってる会社でもありますので、うん、まあ、祖父の代の建てたお住まいに住まわれてる方なんかもこういらっしゃいまして、
うん、すごい。
でその方からこう持っているこうやっぱり空き家についてご相談をこう、
嬉しいですね。
例えばあとは、まあ、空き家を活用して、うんうん、まあ、フリースクールとか、まあ、そういういろいろ多様な暮らしとか、うんうん、そういうことを、うんうん、まあ、実現されたいというような、うんうん、まあ、ご相談をいただいたりとか、いろんな形ではあるんですけれども、うんうん、そういったものは増えてきているというふうに実感しております。
先ほどね、岩崎の方からいろんな資格もう資格を、
はいはいはい、
省エネ建築診断士エキスパートだと、
はい、
これは結構難しいんでしょうかね。
これはまあそうですね、はい、その建物の消費エネルギーについて計算をしたり、はいはい、まあ、そういうところからどのように省エネな建築を提供できるかっていうところのアドバイスとかそういうところができるように鍛錬するための資格になっております。
前にちょっとちらっとなんか新聞かニュースで省エネの建物がなんか選ばれたなんて、
あ、
確か
エコーハウスで、
エコハウス、
そうですね、ドイツの世界で最も厳しい基準って言われて、はいはい、パッシブハウスっていう基準があるんですけれども、はい、ちょその基準を、まあ、正式に認定クリアをしたモデルハウスというか住まいをですね、長岡にこの前建てまして、それがまあ県内では初ということで、
県内初、
あ、そうです、はい、まあ、それをまあ体感していただいたりとか、フラッグシップとして残していきたいっていう、はい、これは本当にいろんな方々に協力いただいて実現していることなので。
ラジオな
長岡、
池田さんご自身のことを聞きたいんですけども、
はい、
長岡のここまで卒業されて、
はい、
東京の方に大学出られて、そのまますぐ長岡に戻られたっていうんですけども、
はいはい、
なぜ長岡にこう戻ろうと。
いや、なんか、まあ、大学時代に東京の方で生活をして、うんうんうん、その本当に漠然と将来子供を育てるっていう風に、うん、
はいはい、
その頃子供がいたわけではないんですけど
すごい
考えた時に、はい、長岡の方が育てやすそうだなっていうところも、うんと思いの中ではあったようなところではありますかね。まあ、あと家業っていうところもありましたけども、
そうですね、
はい、
池田さんからはですね、いろんな話も聞くとお住まいとか、
はい、
物件にとどまらない暮らしとか、
はい、
あと街づくりっていうワードが結構ね話出てくるんですけども、
はい、
まあ、建築士でありながら街づくりとか暮らし積極的なのはなぜなんでしょうかね、うん、
積極的というか、まあ、うん、抗ってるだけなのかもしれないですけど次世代に魅力的な街を残していきたいっていう思いがやっぱり動機の一つになってるかなっていうふうには思ってます、はい、
毎年春恒例になってるイベント柿川開きについても教えてください、うん、
リノベーションまちづくりというような表現をされることがあるんですけども、ちょっと空き家を活用したな場作りみたいなことを取り組んでいる中で、この柿川沿いにいくつかそういうなんか開かれた場というか、
ま
あ例えば平久さんっていうそのシェアキッチンでしたりとか、まあ今はなくなってしまったんですけど、その社長の図書館っていう若者がちょっと経営者の寄贈本とかを若者にこう貸すような施設図書館をこう開いてたりとか、あとまあ工房コノスクさんとか416スタジオもあったりっていうシェアハウスとか、まあそういったところをですね知ってもらうきっかけでしたりとか、まあいろんなちょっと個性のあるお店とかそういったところをこう巡れるようなイベントができないだろうかっていうことを当時何人か の, そのメンバーでこう話をしていて始めたのが鍵が開きのきっかけになってます。
ちなみに何年目？
5年目になりますね、はい、春と秋をやっているような形で、うんうん、はい、
もう 7、8回、
あ、まあ、次回で10回
ですね、
10回、はい、
はあ、評判というかお声はどんな、
あ、まあ、そうですね、やっぱり来ていただいた方にはすごくこう楽しんでいただいてて、出店者さんもまた次回参加させてくださいっていうような声が聞こえたり、好評をいただいているような感じではありますね、はい、
手応えは感じられてますか。
このイベントをきっかけに初めて出店されて、もう 5年前に遡ると、うんうんうん、そこからなんかちょっとこうお店を本格的にスタートされた方とかもいらっしゃいますし、そういった意味ではすごくきっかけ作りとしては手応えみたいなものは、まあ、感じていたり、まあ、何よりも来ている方々の表情とか、うんうん、まあ、そういったものでこう楽しそうにしてるとすごく嬉しかったりしますね、やっぱり。
そうですね、
なんかこのイベントをきっかけに柿川沿いを初めて歩いたっていうこと、あ、こんな場所があったんだみたいな風に感想をいただいたりとかすることもあるので、この地域のあたりを知ってもらうきっかけにもつながっているかなっていうのはあります。
あ、そうですね、普段ね私たち車での移動が多いので、はいはい、歩いて街を巡るってあんまりないんですけど、はいはい、歩くことでね見え方も全然違ってくるし、はい、あと発見、はい、街の発見にもねつながるのかななんて思ってるんですけども、はい、
意外とこう緑も多いですもんね、
う
ん、
そうそうそうです
、公園もありますね、うんうん、
はい、うんうん、ラジオな
長岡、
次回の開催は春は
3月の16日の日曜日に、
3月16日ですね、
はい
はい、もう雪が降らんのね
大丈夫かと
早く雪が溶けて、
そうです
ね、だいぶ積もりましたんでね、
はい、
じゃあ3月16日の日曜日という、
はい、日曜日ですね、はい、
柿川開きということで、うん、
はい、時間は何時から何時まで、
時間は10時から、夕方の4時まで、はい、行っているような形で、今年も平和の森公園のあたりを中心に、うんうんうんうん、こう4拠点、平久さんとこのすくさん、うん、ここ柿川リビングパークと中島アトリエというところで、はい、まあ、素敵なハンドメイド雑貨でしたり、美味しいフード、うんうん、ドリンク、ワークショップとかを体験できるようなお店がオープンしていてますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
どのくらいの店舗さん来られる？
40店舗
40
すごい
ね
毎年なんかおしゃれなお店とかクラフトの体験とか、はい、いろいろあると思うんですけれど、今年、はい、一押しのものは何でしょうか？
一押し
、まあ、体験って言った時に、うんうん、ドライポイントの、
はいはい、ドライポイント
が作れる、その工房このすくさんであるワークショップって、オリジナルサコッシュを作るワークショップがあるんですけども、これが本当造形大学の先生とかが本格的にちゃんと教えてくれて作ることができるので、なかなか体験としては濃い、
大学の先生あまりない
でしたり、まあ生徒さんだったりとかなんですけど、
何を作るんですか？
サコッシュっていうものなんですけど、はい、まあ、ちょっとバッグみたいな、
はい、
はい、私の子供も前にそういったワークショップでトートバッグみたいのをこう作っ、ちっちゃいトートバッグを作ったりとか、それをもういまだにこう、愛着持って使わさせてもらったりします、ね、
ちょっといいんじゃないんですか？
いい
ですね、
はい、
ねえ、ぜひ皆さん柿川開きのイベントご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは池田組の池田専務、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡で。またお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。